瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
火曜日の瀬戸町レディオは瀬戸防災防犯ステーションです。そこで皆さん、9月9日何の日かご存知でしょうか。9月9日、そうです、救急の日なんですね。そして毎年この9月9日を含みますこの1週間をですね、救急医療週間と言います。今日はこの救急の日、救急医療週間につきまして、瀬戸市消防本部の黒木さんにお話を伺ってまいります。黒木さん、よろしくお願いします。
お願いします。
早速なんですけれども、この救急の日と、そしてこの救急医療週間ですが、これどういったものなのか、まずそちらから教えてください。
9月9日は救急の日として昭和57年に制定されました、
はい、
救急の日は救急業務と救急医療に関する市民の皆様に正しい理解と認識を深めていただき、救急医療に携わる人たちの意識を高めることを目的としています、
はい、
また救急の日を含む1週間を救急医療週間として、全国で救急に関するさまざまな行事が実施されています、
はい、
今年は9月7日日曜日から9月13日土曜日までの1週間が救急医療週間となっています、はい、瀬戸市消防本部におきましても、救急の日および救急医療週間に合わせて事業を計画しています。
はい、ありがとうございます。今年は7日から13日までの1週間ということなんですが、それでは消防本部が行います事業について教えてください。
ホームページ、ラジオ、広報セットなどの広報活動の実施をはじめ、はい、応急手当、普及活動を積極的に行っていただいた団体の表彰を行います、はい、今年は平成27年度から救命講習を継続的に受講している瀬戸特別支援学校様を表彰します、
はい、
また期間中は市内の公共機関や医療機関などに対して PR 活動としてポスターの掲出をお願いするとともに、はい、消防車等による広報活動も実施します、
はい。今ご紹介いただいたさまざまな事業があるということなんですが、例えばこの応急手当、これ救命講習会で学ぶことができるんですよね。
現在消防本部で主催する各講習は定員を30名として救命講習を開催しています、
はい、
また各企業や学校などから依頼があった場合は、職員および女性分団を派遣して実施しています。
はい、
詳細は瀬戸市ホームページ、救命講習のお知らせをご確認ください。
はい、ぜひこちらでご確認をいただいた上で、やっぱり私たちがですね、このいわゆる応急手当、これ身につけておく、知ってるだけでもそうです、身につけて、これとっても大切なことですよね。
そうですね、私たち消防職員は通報があってから現場に到着するまで瀬戸市内では平均7分ほどかかります、
はい、
その間心臓が停止してしまった人に対して何もしなければ、うん、元通りの生活に戻ることが難しくなります、はい、救命の第一走者である市民の方々が日頃から心臓マッサージや AED の使用方法などを身につけておくと、いざという時に誰かの命を救う可能性が高くなります、はい、救急現場に居合わせたら、まず速やかに119番に通報し救急車を要請してください。そして救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人がいかに早く応急手当を行うかということが、病人や怪我人の命を救う重要なポイントとなります、
はい、やっぱり倒れている人を見つけたらですね、もうまずためらわずに一歩踏み出して行動する、これがやっぱり大切なことなんですよね。それが救命につながっていくということですが、それではですね、次に瀬戸市のこの救急車の出動体制、こちらについて教えてください。
現在瀬戸市では本署に2台、東分署、南分署、公立統制病院内に各1台、合計5台の救急車を配備しています、
はい、
そしてこの救急車には気管挿管、静脈瘤確保、アドレナリンという薬やブドウ糖の投与など、さまざまな処置が可能な救急救命士が同乗し出動しています、
はい、
また瀬戸市では通常の救急要請に対して迅速な救急活動をするために、119番通報時に確認する傷病者の症状や重症であると判断、または重症と予想されるときには救急車とともに傷病者も出動し、はい、救急隊と連携した活動を行っています。
はい、そうなんですね、本当にね、毎日のように救急車のサイレンを耳にするんですけれども、どうでしょうか、瀬戸市内のこの救急出場件数、これどのような状況になっているんでしょうか。
昨年令和6年中の救急出動件数は6690件でした、
はい、
1日平均すると約18件の救急出動件数となります、はい、しかし令和6年中の6690件の救急要請のすべてが緊急性の高い救急要請ではありません、
はい、
救急車により搬送された方のうち入院を必要としない軽症だった方は約 60% を占めています、はい、中にはタクシー代わりに救急車を利用する人や、うん、救急車で病院に行くと早く見てもらえるからという理由で要請する人も見えるのが現状です、はい、このような救急要請が続くと本当に一刻を争う状況で救急車を必要としている人が救急車を利用できない状況が発生してしまう恐れがあります、
うん、はい、もう半数以上が実は救急ではなかったというこの数字にも驚きなんですけれども、でもどうですかね、やっぱりの急な病気やケアの時にこれどうだかな、急いで病院行った方がいいのか救急車要請したのがいいのかどうなんだ、これ判断なかなか難しいですよね。
そうですね、そんな時は、はい、総務省消防庁が提供しているキュースケというアプリを利用してみてください。
はい、キュースケ初めて聞くんですよ、これどういったアプリなんでしょうか。
キュースケは簡単な設問を選択することにより住民の方が症状の緊急度を素早く判定でき、
はい、
救急車を呼ぶべきかどうかの判断の目安となる内容になっています、
はい、
使用方法は今の症状について画面上で選択すると今すぐ救急車を呼びましょうや緊急ではありませんが、うん、医療機関を受診しましょうなどが表示されます、
はい、
状態を細かく選択でき非常に分かりやすくなっています、はい、救急車を呼ぶ必要がなくても受診できる医療機関を探せるよう、医療情報ネットや受診のための手段を探せるよう全国タクシーガイドで検索を行うこともできます、
はい、
アプリのダウンロードは総務省消防庁のホームページからできます。またアプリだけでなくインターネット版のキュースケもあります、
はい、
特に制限もありませんので、この期間にぜひ体験してください。
そうですね、これがやっぱり救急車の適正利用につながるといいですよね。ぜひ皆さんですね、キュースケ覚えておいてくださいね。そしてお知らせがあるようですが、ぜひお願いいたします。
10月1日から全国の消防本部が一斉にマイナ救急の実証事業を開始します。マイナ救急とは救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、傷病者の医療情報を閲覧する仕組みのことです、はい、マイナンバーカードを読み取るだけで病歴、処方箋歴、受診歴などの情報を閲覧することができ、傷病者の説明負担の軽減やより適切な処置や搬送先医療機関の選定につながります、
はい、
救急現場ではマイナンバーカードを救急隊員へ渡すこと、救急隊が医療情報を閲覧することについて口頭で同意する、この2点を協力していただきたいこととなります、
はい、
実証事業を行うにあたり健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを携行していただく必要があります、はい、ご協力よろしくお願いいたします。
はい、マイナ救急の実証事業を開始するという10月1日からということですね。それでは最後に一言メッセージをお願いいたします。
救急車の数には限りがあります。緊急に医療を受ける必要のある人が救急搬送の対象であることを理解していただき、
はい、
ぜひとも救急車の適正な利用に努めていただきたいと思います、
はい、
また尊い命を救うために一人でも多くの人が救命講習会を受講していただき、万が一の場合に勇気ある行動が取れるようになっていただきたいと思います、
はい、
救急の人救急医療習慣がそのきっかけになればと思っています。
はい、ありがとうございます。その救急医療習慣、救急の日ですね、9月9日が救急の日ということで、そしてですね、今年はこの7日から9月7日から13日の1週間が救急医療習慣となっているということですので、ぜひ改めて救急に対することで、ね、知識を深めていただき、知るだけでも随分違いますので、この日をこの1週間をきっかけにしていただければと思います。でやはりですね、AED の使い方とか救急のね、私も初めてこの間ちょっと AED の使い方をやらせていただいて、やっぱり知ってるだけでも随分違うなっていうね、ことがありますので、ぜひ皆さんもですね、一刻も争う時にですね、命を助けるということで、そういったことも知っていただくきっかけになればということです。そして10月1日からはマイナ救急の実証事業も開始するということで、皆さんのご協力をよろしくお願いをいたします。火曜日は瀬戸防災防犯ステーションということで、今週は瀬戸市消防本部の黒木さんにお話を伺いました。黒木さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。